でもそのままだったんですけど。
There's only one place in the Bible that it talks about that we are the ambassadors.
聖書の中で一箇所だけなんですね。私たちは神様の大使節だというところは一箇所だけなんです。
And actually, that's the passage I'm going
to talk about. 今日はそのメッセージにしようと思ったんですね。バッチリ合いましたね。
So, even though we didn't communicate at all,
私たちはお話ししなかったんですけど、全然しなかったんですけども、神様は。
It really seems like that's what God has to say.So, every single person here today. So, the last 2 weeks we've been talking about how to grow in our relationship with Jesus Christ.
この2週間、私たちはどのように神様、イエス様との関係を成長させるか、気づくかということについて話をしてきましたね。
Because that's not just something that we say at the beginning of church.
それはですね、ただ私たちが教会の最初の時に言うんじゃなくて、本当に言うだけじゃいけないものなんですね。
But that's our passion.
それが私たちの本当に願い、心から願いであるべきだったんですね。
That's our passion.And we talked about at Mizpah, we want to make good environments so that people can really do that. So that people will repent from their own selfishness. And they will turn and face God and serve Him. So that their lives will truly honor God. And that they will truly, all of us will truly live for God and not for ourselves. But our relationship with God is ultimately not someone else.
でもですね、私たちの本当に生き方というのは他の人に責任があるんです。私たち自身に責任があることです。
Our relationship with God is our own choice.
私たちの神様との関係というのは私たちがどう選ぶか、どう選択するかにかかっているんですね。
So last week we looked at a very famous passage.
先週有名な聖書の箇所を見ました。ヨハネによる福音書の15章のあのところです。
It talks about how we need to abide in Christ. And if you didn't have a chance to listen to either of those messages, I would really encourage you to listen to them online.
もしですね、そのメッセージを聞くことができなかった人はオンラインで聞いてくだされば感謝です。
And the passage that talks about us being a branch and Jesus being the vine begins in a very important place that most people miss.
私たちが先週読んだところは、イエス・キリストが木であって、私たちは枝っていうところはですね、私たちは読み違えてしまうことが多い箇所でもあるんですね。
Most people begin, Christ is the vine and I am, we are the branches.
キリストが幹であって、私たちが枝っていうふうに。そうではないんですね。
But that's not where the passage begins.
その聖書の箇所はそのように実は始まってはいません。
The passage begins by Christ saying, I am the vine and my Father is the vine dresser.
私はブドウの木、そして私の父が農夫ですというふうに始まるんです。
That shows Christ's submission.
神様に従っている従順であるということを示しております。
And everything else that it says about the branches and the vine are, that's the place it starts.
この聖書の箇所、伝達の箇所を見ることでですね、そういうイエス様が神様に従順であるということが本当にその土台となって基礎となっているところなんです。
We are branches abiding in Christ.
キリストに従っている枝であるということはどういうことかという
と、We also have to be totally.Dependent upon God.
イエス様のように私たちも神様に完全に信頼するより頼むものじゃなくてはいけないということもあるんです。
We have to be totally submitting and obeying to our Creator God.
そして私たちは全て神様に委ねて、そして従順に従っていくべきであるということを示しているんです。
In other words, our lives should be committed to serving God and not to God.
それはどういうことかですか。私たちが神様に仕えるのではなくて、神様が私たちに仕えるのではないということを私たちすべきなんですね。
And probably everyone would say, oh, of course, we should be serving God. God shouldn't be serving us.
皆さんの頭の中ですね、確かにそうだ、私たちが神様に仕えるべきだ、神様は私たちに仕えるんじゃないと思っていても、実はそうではなかったりしますね。
But then I ask each one of us, including Mark and I, to look at our everyday relationship with God, especially to look at our prayer life.
私たちのですね、自分自身、特に私たちの本当に祈りの生活を振り返ってみるとどうでしょう。どんな祈りしてますか。
In our prayer life, are we truly desiring to serve God? Are we asking Him to serve our agendas, to serve our desires?
私たちは神様、私たちはあなたに使えますという祈りですか。そうではなくて、ひょっとしたら神様、私、あなたは私に使えてください、そういうような、私の計画に従ってください、そういうような祈りではないでしょうか。
How can we change?
どうしたら私たちはそういう生き方、考え方を変えることができるんでしょうか。
What motivates us?
一体何か私たちはそれを駆り立てる、そうしたいと思いにするんでしょうか。
So today I want to start with the question.
今日は私たち
は、はい、Why do we do the things we do?
なんで今私たちはしてるか、どういう理由でしてるかっていうことを考えたいと思うんですね。
Why do you do the things that you do?
あのことを皆さんは何でしてるんですか。どうしてそれをしようと思うんですか。
What motivates us?
何が皆さんを駆り立てているんですか。
Is it responsibility?
責任。
Is it compassion?
何かその人の対する憐れみ。
Is it our sense of justice?
何か自分との正義感、責任感。
Or maybe is it greed?
もしくは自分の欲望。
Or maybe is it our insecurity that motivates us?
何か自己不信、そういうもの。
Could it be anger that is motivating
us? 何か怒り、そういうものも私たちを駆り立てますか。どうでしょうか。
And what absolutely compels us?
何が私たちを駆り立てるんでしょうか。
What does the word compel mean?
駆り立てる、コンペルというのはどういう意味でしょうか。
Compel means that is absolutely the only choice that we have.
そのコンペルというのは、もうそれしかない、それしか私たち行く道がないというような。
There are lots of other ways.
他の方法いっぱいあったとしても。
But for me, none of those choices exist. I will go only this way.
他の道がない、この道しか行かないっていうのを駆り立てるっていうことでもあるんですね。
So what compels you?
何が皆さんを駆り立てますか？何に引き付けられてますか？
If we look at this picture, this is pretty compelling.
この絵を見ると、写真を見ると、これ何か駆り立てられますね。
I think they probably have no choice but to run for it.
逃げるしかないですね。逃げるしかないと思います。この写真を見るとね。
And if we think about our own lives,
私たちの人生はどうでしょうか？
Fear.Can be extremely compelling.
ね、恐れっていうのは確かにそれを駆り立てますね。怖いっていうことは。
Fear can make us think, "Whoa, I'm not going to stand around and think about it. I am going to run in this direction."
もう逃げるしかないです。この方向に、飛びダッシュしていきますね、私たちは。
I want you to think about your own life.
皆さんの人生はどうでしょう。生き方はどうでしょうか。
How often are you compelled by fear?
何か恐れによって。駆り立てられてませんか。
Fear of failure?
何か失敗の恐れとか。
Fear of danger?
危険な恐れとか。
Fear of criticism?
批判の恐れとか。
Fear of rejection?
拒否されることの恐れだとか。
There's all sorts of things that we can fear.
ね、本当に恐れ、私たちを恐れようと思うといろんなことを恐れることができます、ね。
And that can make us feel like we have no other choice. This is the way to go.
これしかない。これしかないと私たちは本当に思い込んでしまいます。
At our house, our house is kind of two and a half stories, three stories high.
私の家はですね、まあ二階建て三階建てちょっと変わったような小さな家なんですけども。
And the top, very top room,
一番上の部屋は
really shakes when we have an earthquake.
地震の時すごく揺れるんですね。
Much more than the rest of the house.
普通の家よりも普通の場所、他のところよりも揺れます。
So one day when our children were still rather small,
子供たち小さい時、
there was an earthquake at night.
地震が夜あって、
and I felt, you know, the room shaking.
家がこう揺れ、部屋が揺れてることを気がついたんです。
But it was like before I could even really realize the shaking, our daughter who slept on the top floor, Rebecca, was already downstairs in our room.
その揺れる感じる前にもう上に寝てた、リベカはもう下に来てるんですね。
How did she get there so fast?
なんでもうなんでそこにいるまだ揺れてもいないのに。
It was like she just willed herself to get in her room without going down any stairs. She was just there.
走って降りてきたんですね。
And that's what fear does. It just makes us go Another example of fear was when I first came to Japan. Has everyone taken an airplane? Is there anyone in this room has never taken an airplane? Okay, so everyone has gone through, you know, gone through the different things in the airport. And when you get off the plane, you know how they have this like place where you go if you're sick?
で、空港においてはですね、病気の人はこっちに行ってくださいっていうような看板が出たりしますけど、サインが。
They want to make sure that you're not going to infect the rest of the country.
その時には免疫検査ですね、他の人に、病気を移らないようにするようなところがありますね。
Now, I don't know about you, but after traveling in an airplane for like 14 hours, I don't always look my absolute best.
14時間とやってくるですね、私はですね、まずあんまり状況が良いように見えないんです。どっちかというと、もう病気の顔してますね。
Like, you gotta look okay when you go past that place.
でもですね、この免疫のところは、元気な顔してて、どんなに疲れてて、元気な顔して取らないと。
You don't want them to stop you and not let you into the country.
ね、声かけられないように、一生懸命普通のように皆さん、いますからね。
So when I first moved to Japan,
最初に日本にやってきた時にね、ね、
I had to also go past that place.
その場所を私は通らなくちゃいけなかったんですけども。
So I just like, you know, I looked okay, I had all these bags, like, okay, you know, you gotta put it on and like go past. And as soon as I made it past that place, feeling like I was afraid that they would, you know, stop me, but so I decided I made my choice to look okay.
そこの場所を通って平気だなと思って私がそこを通り抜けた後なんですけども。
And I made my choice through because of one fear that I
had. それは私で頑張らなきゃいけないっていう恐れがあったんですね。だからしたんですけども。
I passed that place and there was a chair.
そこに椅子があって、ベンチがあったんですけど。
And I just about collapsed on that chair in this like corner where no one could see me.
で、僕隅で。あそこでも誰も見えないところですね。
Because then I had to face another fear.
なんだそこで次の私は恐れを待ってらっしゃいました。
The fear of a totally new life that I had no idea what
was going to be like. 日本という土地でどうやって生きていくかという恐れがあったんですね。
And our fears might compel us, but our fears also trap
us. 駆り立てるだけで私たちを罠にはめてしまうようなことがあるんですね。
So what is as powerful or probably even more powerful than fear?
一体恐れよりももっと力強い罠のような私たちを駆り立てるもの他にあるでしょうか?
And if I look in my own life,
自分の人生を振り返って考えてみると
my own life of so much weakness,
いろんな弱さ本当にいっぱいあります。
What compels me is the love of Christ.
でも一番私を駆り立てるものはですね、神様に対する愛でもある。
The love of my Father God that He showed me in the cross of Christ.
私に見せてください。イエス・キリストを通して見せてください。神様の愛が私に駆り立てる。イエス様は私のため死んでくださったということがやっぱり駆り立てるものでもある。
He died for my sins so that I could live in Him.
そしてそのことによって私は神様の中に生きることができるということですね。
And when we experience that love, it truly compels us.
その愛を本当に私たち体験したとき、私たちは違ったものとして駆り立てるものになってしまう。
So today, just briefly, I want to read one passage that Paul wrote.
パウロが書いた聖書の箇所を読んでいきたいと思います。
And Paul talks about how the love of God, the love of Christ compels him.
その聖書の箇所ではですね、どのようにパウロが神様の愛によって駆り立てられていたかということを示す箇所でもあります。
Paul's life completely changed.
パウロの生活、人生は全く変えられたんですね。
It changed from a person who persecuted Christians.
クリスチャンを迫害する者から、
to a person who was persecuted for choosing to be a Christian.
クリスチャンになるために迫害されるものにと彼は変えられました。
So let's look at the passage.
聖書の箇所を見ましょうね。
In 2 Corinthians 5:14,
第2コリントの5章の14節以降です。
Says like this to the Corinthians. For the love of Christ compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Accordingly, from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer.
というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人は全ての人のため死んだ以上、全ての人が死んだのです。また、キリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうこのような、
Accordingly, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ.Not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。これらのことは全て神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、批判行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの使徒なんです。ちょうど神は私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに救うとされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
Paul begins this passage by saying that the love of Christ compels us. So Paul is not saying that it compels the Corinthians, but rather it compels him and the people who have come to share the love of Christ with them. He's not saying that the Corinthians, this us does not mean Paul and the Corinthians, but rather it means Paul and the people who have come to share Christ's love.
Still, I didn't get it.
So, Paul では、この us という、代名詞なんですけれども、この us は誰ですかということで、Paul と、福音を伝える、弟子たち、その人たちのことです。コリント人はまだ神様から離れていたわけなので。
アスは。
で、Paul says that the love of Christ compels。
神様の愛が取り囲んでいる、愛が駆り立てているという表現をパウロはしているんですね。
Now, this is very interesting, and it's very important that, we kind of look at this carefully, because some of your Bibles might say, Christ's love compels us.
で、聖書によって訳は違うんですね。修理学に皆さんの聖書も違うかもしれません。あるところは、キリストの愛が駆り立てるという表現かもしれないですね。
Phrase would have only one meaning.
でもこの言葉はほんの一つの意味しかないですね。
Christ
キリストがの愛が私たちに。
But actually, if we read it in the original text,
最初の言語を見ていくとですね、そこでは、
it can have two meanings.
二つの意味も考えられるんですね。
Christ's love for us compels us.
キリストの愛が私を駆り立てる、もしくは、
our love for Christ compels us.
私の神様に対する愛が駆り立てるというふうにも考えられます。
And I would say it's both.
多分私は両方だと思います。
Christ first loved us, and so now we love him.
最初に愛してくださったから私たちも キリストを愛するわけですね。
So we have to ask ourselves, who are we really living for?
私たちは一体誰のために生きているかということを私たちはもう一回考え直さなきゃいけないんです。
And as we receive the love of Christ, it changes us, and it changes who we live for. And so Paul continues like that. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again.
またキリストがすべての人のために死なれたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなんです。
So we need to ask ourselves, are we really living for Christ or are we living for ourselves?
本当にこの時聖書を読んでいると私たちはキリストのために生きているかそれも自分のために生きているか考え直さなくてはいけないんですね。
When we really grasp the love of the cross of Christ,
十字架の、あのイエス様の愛を私たちはしっかりと自分のものにしたときにですね、
それは
また同時に私たちをイエス様を愛するものにして返させてくださるんですね。
What other choice could we possibly have?
でも他の私たちの選択はあるんでしょうか、しっかり本当にこれを 理解したときに。
Paul continues.
パウロはこのように続けます。
All this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against him, and he has committed to us the message of reconciliation.
これらのことは全て神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の罪を私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。
Our relationship with God was reconciled.
私たちの神様の関係は和解を与えられました。
What does that even mean?
でもこれはどういう意味なんでしょうか。
It means that we were separated from God.
私たちは神様から引き離されていたけれども、
Our sin,
私たちの罪が、
Our wrongdoing,
私たちの悪い仕業が、
Our living for ourselves,
私たちの利己的な生き方が、神様と私たちを引き離してしまっていたかもしれないけれども、
That means we couldn't receive his love.
神様の愛を受けることができないような存在だと思います。神様との関係を持ってしっかり祈ることができない、そういう離れた引き離された関係の中で、
私たちは
神様の怒りに値するものだったわけですね。でもイエス・キリストはその神様の愛を私たちが受けるべきものを自分で担ってくださいました。
Cleansed us from our sins.
そして私たちの罪を清めてくださいました。
So that we could now have the relationship with God that we were created to have.
そしてこのイエス様の十字架によって私たちが与えられている神様との関係を回復することができたんですね。
Because of Christ, God doesn't count our sin against us.
キリストによって神様も私たちの罪を数えることはありません。
When Jesus died on the cross, by taking our punishment, he appeased God's wrath.
神ご自身に受けてくださって、神様の怒りが収まったわけなんですね。
So we have been reconciled.
で、そのゆえで私たちは和解を受けて、許しを受けているわけです。
And how often do we forget that?
でもそのことを私たちは一つ忘れていませんか。
How often do we take our relationship with God for granted?
その関係をもう当たり前のようなものにしてしまっていませんか。
Paul says here that we have been given the ministry of reconciliation.
私たちは和解の技を担っているという表現をしているんですね。
And we have been also given the message of reconciliation.
私たちは和解のメッセージも委ねられているというんですね。
So what Christ started, now the church, the body is supposed to continue.
キリストが始められたことを教会、この教会のキリストの体がそれを抜けていくべきなんですね。
And so we continue reading in the passage. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God.
こういうわけで私たちはキリストの大使なのです。 ちょうど神が私たちを通して存在しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。
So, just as Jean told the children, we are now ambassadors of God. 私たちは神様のキリストの施設、大使なんですね、代表なんですね。What does an ambassador need to be like? 一体私たち大使施設はどうあるべきなんでしょうか? I would first say that an ambassador needs to 大使は施設は最初に believe completely in the one he or she is representing.
自分が代表しているものは何であるかということを信じる必要があると思います。
So we have to be for God and not for ourselves.
自分自身のためではなくて神様のためっていうことをしっかりと認識する必要があるんですね。
And the second thing an ambassador needs to do, 大使施設のことは、ということが必要なのは、is to absolutely know to the best of his or her ability the one he represents.
自分が本当代表する、自分が、変わるその人のことをよく分かっていることなんですね。
So I just look at my own life.
でも自分の人生生き方を見てるとですね。
Of who I am.
自分が今こうある、ある自分の姿を見てみると。
And it just seems like, God, why did you do that?
神様、なんで私今こうなの?っていうふうな言い方。
God, why did you choose to show who you are through me?
で、神様、なんで私みたいなものを通してあなたを代表しようって私を選んだんですか?
There has to be a much better way.
もっと他にいい方法あったんじゃないでしょうか?
Like, right up in the sky, Jesus saved, you know, that wouldn't have been hard to
do that. イエス様が救いの人がないから、ちょっと字を書いてくださいとかね。
Or like, make a huge fire and have the smoke right out.Jesus loves you. That wouldn't have been too hard. So why did Christ, did God our Father, make his appeal through us? Because when I look at myself, all I see is weakness. But God does not make our, his appeal through who I am. God does not make his appeal through who I am.
私たちのその存在を、で、あの、神様の存在がリミットされてるんじゃないんですね。
God makes his appeal
神様は?
through me, but through what Christ gives.
私の力ではなくて神様がしてくださったキリストがしてくださったことを示通して見させてくださるんですね。
Not through who I am.
私の能力と私自身の存在では関係ないんです。
And not through who you are.
皆さんもそうです。皆さん自身がそういうものが神様を
通しても、But through what Christ
is. 十字架でイエス様がしてくださったことを通して私たちを神様を知ってくださるんです。
The love of Christ needs to compel us.
神様の愛が私たちを駆り立てますように。
So that we can truly represent God, our loving Father in heaven.
その時に私たちは、父なる神様、天の神様と本当に代表して捧げることを使えることができるんですね。
So who are you living for?
皆さんは誰のために生きてますか?
Who is this community of Nineveh for?
この誰のためなんでしょうか?
Is it for us or is it for God?
皆のため、神様のためでしょうか?
Are we here for our own agenda?
自分のこうしたありたいという自分の欲求でここにいるんでしょうか?
Are we here for God's plan?
本当に神様の計画の通して私たちはここにいるんでしょうか?
Because as we read, God's plan is reconciliation.
神様の計画さっきも言いましたけど、それは和解なんですね。
And it is such a privilege to be a part of God's plan.
私たちは、そして神様の計画の中にいるということ、本当に私たちは恵まれたことです。
I just want to end with a short story.
一つの話で今日のメッセージを終えたいと思うんですけども。
It's a story that I heard a long time ago, but really that stayed in my heart.
前に聞いたお話で、でもずっと心に残っているお話です。
It's about the story of this one seminary that's near Boston.
これボストン近くにあるあの新学校の話なんですけども
And it's a rather old building with a big, big
steeple.
And on the top of the steeple is a cross. And it's way higher than anything else in that area. And the airport is called Logan Airport. It's an international airport.
Boston.
It's very, very near this seminary. And one day, the president of the seminary got a call from the airport. So he answered the phone, and so they explained who they were. And the people at the airport said this. Did you know that when our pilot can't land, we look at the cross on your seminary, we look at the cross on your
steeple. It
shows us our direction.
It's
just an easy beacon to tell us which direction we're going and where we are. And when we can't land the plane right away, we look at that cross and circle around. So the president of the seminary said, wow, I didn't know that. And then the airport said, did you know that the lights on your cross are out? And the president of the seminary said, no, I didn't know that. And then this is what the person at the airport said. Well, could you please turn them back on? Because when we can't see the cross, we don't know where we are. And isn't that the message for our lives? When we can't see the cross, we don't know where we are. What are you looking at?
皆さん今どこを目指していますか？何を見ていますか？キリストの大使としてとして私たちは、
As we begin this second year here in this place, この場所からこれから2年目を迎えていきますけれども、I really felt led that every single one of us set our eyes back on the cross of Christ. Back on His love that He showed us through His death, and the victory that He gave us through His resurrection. Because as a community, if we don't see the cross, we won't see where we are. We want to invite the worship team back up. And I would just ask every single person here to close their eyes. Whether you have received Christ as your personal Savior, or you're still waiting to do that, I would just ask every single one of us to set our eyes back on the cross. Remember God's agenda. Remember the plan of the vine dresser.
神様、天の父は神様の計画を私たちに覚えたいですね。
So that not just in words, but in our lives, we would
truly submit to Him. 本当に神様に従っていくことができるように変えていただきたいですね。
So I would just ask everybody to kind of quiet your heart.
自分の心を静めて、
Father God, we just ask that we could truly set our eyes on the cross. Show us your cross, Lord.